ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーティパータヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサバダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はい、はい、ちょっと長くなりますので、どうぞリラックスして聞いてください。はい、大丈夫、オンにしてよ、オンに、オンに、
オン、
え、いや、眠んないで、フルにオンね、はい、はい、 なんていうかな、毎回繰り返すんだけど、このね、日曜座禅会、このだけじゃないんだけど、まあ、どんなもんでも生き物なんですよ、ね、で生き物っていうのは何ていうか、座禅会で、はい、こういうカリキュラムがあって、はい、今日はこう何してっていうことを、なんかもう世の中の全ての動きと関係なしにね、やるっていうやり方ももちろんあるけども、この一般のねやり方は全くその反対で、生物を生物として扱うので、だからこの座禅会そのものも生物だし生き物だし、そして今日ね、たくさん来られてるけども、でその一人一人がね、やっぱり今日もある必然性があって今日来てるわけじゃないですか、ね、誰一人として強制的に来た人はいないわけ で、ね、でそしてその、来る、ね、必然性というか理由とかね、それはもちろん可能性ね、来たくたって来れないってことも当然あるわけだからね、そういう今日の午後にね鎌倉へ来られるっていう条件が整ってたから皆さん来られたわけ で、ね、でだからそういう全ての、生身の条件が整って今この場所が成立しているわけですね、ですからそういう生物としてのね、一番その外で今何が起こっているかに、センシティブにねやっていきたいと思ってるから、まあ、余計にそういう世の中の動きとね全部リンクしてきちゃってるんだけども、でそれで、今日ねちょっと、私の古くの、ね、友人が来てらっしゃるので、まあ、彼女からちょっと後で話してもらうけども、まあ、ちょっとねその方臨床心理されているのでね、その、まあ、ここのテーマは臨床心理学の方と非常にリンクしてくるし、だけども微妙に違うっていうね、とこもあるので、そして、まあ、ちょっと、今日なぜ、ね、まあ、普段は遅刻でいらっしゃるんだけども、今日なぜいらっしゃっているのかっていうのもちょっと大きな理由があって来てるわけで、でそれは、その方の一つの条件と今こちら側の条件とかね、いろいろリンクしてなっていて、でこれ何が言いたいかっていうと、その一人一人がね、なんか自分一人で勝手に生きているように見えていても、そんなこと絶対ありえなくてね、みんなが、今日必然性があって今ここに集まってるっていうことのね意味をが多分今日の、テーマとなると思います。で今日のテーマはメールに、ね、書いてあったように、この場所でなければならない必然性というね、ことで、非常にちょっとまた微妙な話題に、主題になると思うけども、非常に微妙だけども、まあ、多分皆さん自身が感じていることなので、まあ、わかるかと思います、ね。はい、それでね、何が言いたいかというと、その、先週というかね、まあ、今週というか先週、あといろいろな、流れがあって、それと、まあ、私が、ね、今からお話しすることが全部リンクしてきますので、ですね、それをお話ししていきたいと思います。はい、じゃあまず、ね、告知から始めますけども、今週の、ね、金曜日からいよいよ神有月接心が始まります、ね、金曜日からですね5日間で、それ男女ともにもうすでに両方とも定員になっちゃってんで、宿泊はちょっと受け付けられないんですけども、これ以上ね、だけど昼間のね参加とかは大丈夫ですし、あるいはまあ宿泊場所を自分で確保しての、参加だったらば、いくら早朝に来られても夜遅くても構わないのでね、まあ、こちらで用意する宿泊の場所はもう塞が定員になっちゃったけども、ご自分で確保できるんだったらいくらでも参加できますので、ね、ぜひご参加くださいっていうのも、一応これで今年最後になっちゃうのでね、また次は来年になるし、そういう状況なので来てください、ね。はい、でその接心の後にね、あと2回だけ、 座禅会ね、あの日曜日と、それからあの新しい地球の会を11月3日の文化の日にね、やりますね。でだからもう残りもだんだん少なくなってきてますのでね、できるだけあのこの機会を大事にしていきたいと思います。はい、はい、それで、告知はそのぐらいで、ね、今週のというかこの間の月曜日に、私京都行ってきて、で京都の、山下のね、一等園様にお邪魔して、それで座禅会をしてきたんですよ、ね、それで、その、ね、報告とかはもうメールで書いたんですけれども、京都っていうのはね、ご存知のように日本仏教の、中心地であって、で私自身もね、日本仏教の曹洞宗の禅僧として、一から始めた時に全部全て京都だったんですね。私の実際のお寺は京都からちょっと入った田島だったりするんだけど、ただ本当の私の師匠である内山光祥老師という方はもうすでに引退されていたけども、宇治のね、小畑っていう、実は道元大臣生まれになった場所でもあるんだけども、小畑の農家院というところに住んでらして、でそれで全てまず私がお坊さんになるっていう決意をして老師に相談に行ったのも、ね、その後いろいろ相談に行くのも全部宇治の小畑の農家院というところで行われて、たし、それから老師はその頃、京都のね五条にあるお寺で、月に1回聖母現像の未読会っていうね、会を開いていて、そこに私も何回か、通って、でそれで、こういうこと本当にやろうってね心に決めてたわけですね。で、その後もね、そういう関係で、ありとあらゆるつながりが京都とはできて、で、3年間ほどね京都の郊外にある園部っていうところで、住職代理みたいな感じでねいたこともあるので、ほぼね私の日本仏教としてのキャリアっていうのはだいたい京都周辺でできてきたって感じになって、で だから当然たくさんの友人たちもたくさんいたんだけども全部そういうことが一応ビルマへ行くときにねご破産になったような感じだったんですよね。でそれでだからしばらく京都との縁がなかったんですけども、もちろん昔の縁はあるけども、それをね今更なんかもう一回っていう気にもなれなくて、だから京都とはね縁がなかったんですけども、今回ねそれでも関西のね、からたくさんいつもいらっしゃるので、関西からね遠く枕とか、ね、東京来られるのはちょっと大変だから、私が一回行けばねそしたらもうすでに関西にいる関西圏にいる人が非常に楽に集まれるので、そういう一回を一回作ろうという、ね、ことで、いろいろ模索して、一人の方のご縁によって山下の、ね、一等園さんにご縁を結ぶことができてきました。それで、一等園のことについては、いろいろな紹介してるから、それを見て、大体のことを理解していただけたかと思いますけども、なんていうかな、京都のね、人だったらば必ずなんか一等園さんとの縁はあって、方たちは、他人の家の、ね、トイレ、お便所のお掃除をする。ということを非常に大事なものとしてね、仏教的には菩薩行ですよね、としてされていて、でだから大体京都の古いお家、町場のねお家だったらば、そういう一等園さんの訪問を受けてトイレを掃除していただくっていうことは、してあるみたいなんですよね。 そういうふうに京都の人だったらば一等園といえばかなり、すぐに思い浮かぶものがたくさんあるんですけども、ただ全国的にはね、もう知られてあんまり知られてないし、でその一等園を、創設した西田天功という、ね、人ももう亡くなられて随分になるから、もうすでにお名前も、ね、そんなに多くの人が知っていないという現実があると思いますけど、ね、で私自身もその程度の知識しか持っていなくて、で、まあ、行ってみたんですよ、山科の方へですね。で場所はね、非常に山科の次の、とこから京阪でいうとね、駅からもう歩いて10分ぐらいのところで、もう抜群に交通の便はいいし、だけども東山の山の中でね、非常に、いいですね。だからまあ一等園というのはもう随分昔にできたんで、今だったらね、あんな交通の便が良くて、だけども山の中でっていうね、そんなとこはもう見つからないですけども、まあ、当時だったらまだあったみたいですね。それで、それでね、まあ、今の西田天功さんのお孫さんか何かがね、今の一等園の代表をされていて、まあ、その方に案内をされて、部屋の中へ連れて行っていただいて、まあ、そこはね、研修会館みたいなとこがあるんですよ。研修会館だから宿泊の、ね、研修ですね、だからまあ本当に、男性の泊まる部屋、女性の泊まる部屋と、それと非常に大きな座禅堂があって、とそれと小さめの座禅堂とね、2つあって、 でも本当に宿泊研修100人200人ぐらい、まあ、いくらでもできるね、立派な施設があって、で、まあ、そのうちの、和室を1つ貸していただいて、でそこで、まあ、法話と、お茶飲んでの質疑応答とかねをやって、で実際の瞑想そのものはその一等園に大小2つの、ね、座禅堂があるんですけども、そのうちの、まあ、ちょっと大きい方でも使ってもよかったんだけど、ちょっと大きすぎるんでね、我々の人数から言うとね、我々全部で16人ぐらいだったんでね、で小さなもうほとんど半地下のね、とこがあって、でそこで、座ったって感じ でそれはね、まあ一等園というのはどこの宗教にも属さないっていう、いうモットーでやってますので、だからなんか仏像があるとかね、そういうことはまあ一切ないんだけども、大体のイメージとしては、その禅寺の座禅堂で、その禅寺の座禅堂は必ず仏像があるんですけどもね、正宗様とかね、それを取り除いたっていう感じですねだからまあ一応仏教とか宗教には属さないっていうスタンスをはっきりさせた上で、だけども雰囲気としてはもう禅寺の座禅堂以外の何もんでもないっていうね、そういう雰囲気の場所が、あるんですよ。でその大小の小さい方が、ほとんどね半地下になっていて、半分地下に潜ってると思いますけども、ところで、禅堂の本当に、非常にいい座禅堂で、だけども仏像とかなんかだけはないっていうね、そういうイメージですね。だからまあみんな座禅堂行ったことある人は分かるように、ちょっとね一段高くなったところで、まあ、みんな座りますね、総統宗でもリーダー宗でもね、そんな感じでちょっと一段、あって、でそこに座ってやるって感じですね。はい。でまあ15、6人がきれいに座れて、私はもうねいつもこんなこういう普通の和室で私と向かい合いながら座っているんですけども、まあ、その時はお互いに、炉の字の形になってね座って、いました、はい、でそれで、そのね、京都での話はもうポッドキャストとして、公開してありますのでね、それ聞いてもらったらいいと思うんだけども、まあ、その時ね まあ、大体15、6人だったんだけど、半分はね、もう、ポーアンに来ている人で、まあ、おなじみの人たちなんだけども、だけど残り半分弱が全く初めての人で、で私のメールも受け取ってないような人たちなんですよ。だから私もその人たちの存在も全く知らなかった、ね、そういう人たちだったので、まあ、最初に自己紹介をね、していただいて、今日どういうね縁で一本案を知って、でそれ今日どういう思いで今日来たのかってね、ことをずっと話してもらったら、まあまあ大体の傾向っていうのがね分かって、でそれはまあほぼね先週の日曜日に取り上げた今の、日本の瞑想界、瞑想業界というかでいろいろな行き詰まりがあって、まあその典型的な行き詰まりのね例を一つねあれしましたけども、まあほぼそれと同じ、延長線上にねあるような感じだったので、まあほぼちょっと日曜日の話と月曜日の話かなりダブったんですけども、もうただね月曜日の方は京都の方はまあそういった初めての人がかなり多かったし、で関西の人もまあ時々来るとはいえね、そんなにしょっちゅう来てるわけじゃないんで、ほぼなんかで、その上全く初めて、ね、瞑想とかも関係全然関係なしで全く初めてっていう人もちょっと数人いたんでね、なんでまあとにかく、全く初めての人にも分かるような話っていうスタンスでお話ししました、ね、でそして、それが先週のね日曜日に、まあ、ここでも話しましたけども、要するに今の日本では自分の心を見るっていうことが全く行われていなくて、でそれがまあ、家族の中で子供を心を見ないからその、家族同士の対話がないとかね、親子の対話が、あるいは夫婦同士の対話がね、でそういうところでいきなり問題が炸裂しちゃうので、親もどうしていいか分かんない、先生もどうしていいか分かんない、ね、だからそうなると親が、まあ、なんか分かんないけど、まあ、とにかく子どもとかどっかのいわゆるの専門家に連れてって、専門家にこの子どうしてくだ、なんとかしてくださいって、ね、いきなり言う。だけどもその、問題点は全て、家庭とかねところにあるのに、その原因も見ることもなしにそういうことになってしまうってことをね、まあ、いろいろ今日先週話しましたけども、それすべて、その親子の対話がないとか、あと夫婦の対話がないとかっていうこと のもう一つ前の現象として、要するに自分の心を見るっていう、ことがどうもない、ね、っていうことに、分かってきて、それだからこそね、まずは、その月曜日のね京都での話のポイントは、まずはね自分の心っていうものがまず問題なんだ、っていうことをね、再確認しておきたい、ね、でだけどただねそれにはちょっとかなり分厚いなんていうかな、偏見だとかタブー意識とかがそこら辺をめぐってあって、でまあ、ご存知のように、ね、まあ、皆さん社会で働いていたらお分かりのように、その心を問題にするっていうことは非常にタブーですね。でそれでってことはどういうことかっていうと、人は心に問題がある、となった時に、それはちょっと社会のタブーの領域に触れちゃうので、だから本人としてもそれを公には話さない、ね、だから自分がそういう、心療内科とか臨床心理士に会うとか、あるいは精神科に会うっていうようなことを大っぴらに、公開するってことはなくて、普通は、まあ、なるべく、ね、人にわからないような形でするっていうことの前提条件っていうのは、なぜそういうことになるかというと、やっぱり心を問題にするってことがないってこと、 そしてもし心が、に問題があるとしたら、それはちょっとその人はちょっと変だというふうにして社会的な偏見にさらされるので、それをさらされたくないから、そこら辺をね、曖昧に隠すとかにするってね、ことが起こります、ね、だから私のその月曜日の提案っていうのは、それはもう全く無意味で、でなぜかって言ったらは、全ての人の心っていうのには問題がある、ね、だからまず、そういう偏見をなくすその第一条件として、はい、健康な心、病的な心っていうふうな二つの分け方を、二つに物事をね、分けることをもうやめよう。なぜか、すべての人の心は病気だからっていうね、ことを、提案しました。月曜日にね。で、そうなると、なんていうかな、例えばね、体の病気に対してはかなり今偏見がなくなりつつあるじゃないですか。でもなぜかと言ったら、100% 健康な人なんてそんな人いないから。ね、みんななんやかや言って、健康問題抱えていて、まあそれが比較的、それほどシリアスじゃないっていう、人から、ね、ちょっと問題があるっていう人から非常にシリアスだっていう人からね、まあいろんなグレードはあったとしても、全ての人が体が問題がある、で今仮に問題なくてもまあそのうち問題が出てくる、っていうのを分かっているから、だから体に問題があるっていうことはタブーではないじゃないですかね。っていうのはみんなが自分の体がどれほど脆いものなのか、どれほどほんのちょっとしたことで、体が狂ってしまうものなのか分かってるから、だから誰かがなんていうかな、なんかの病気になったって、糖尿病になったって、その人をまるで犯罪者扱いにするようなことはありえないんですよ。だって私もなるかもしれないんだしね。どれほど人間の体が脆いものか知っているから、だから誰かがそういう糖尿病になりました、がんになりましたって言っても、その人を責めたりね、その人をまるで、社会的ななんかタブーに触れた人として社会的に葬り去るとかね、そういうことはありえないじゃないですか、ね、そのぐらい体の病気に対しては我々は理解してるし、で体の病気になった人に対して、まあ、寛容であり、ね、理解がある。それはまあそれだけ体の健康に対する常識と知識が、大体全ての人に行き渡った結果ですね。なんだけど、その心の問題に関してはね、全然そんなことはなくて、だからまず、その第一条件としてね、まず心を見ないから、心に問題があるっていう発想が、発想そのものが持てない。だから そういう人は心について考えてないから、だからそれはもう、その人の対象、関心外ですね。関心外でもあり、その人の、発想には入ってこない。そういう人にとってある、ね、人が、職場の仲間の誰かが、心に問題がある。ね、なったらば、その人はまず理解できないし、その人のことをね。だから、それではまるで何かわけのわかんないものとして扱う。ね。っていうことなんだと思うんですよ。だからその人は 100% 心が健康である、心の、ね、病んだ人に対して偏見を持つなんてことではなくて、実はその人は心が健康かどうかも本当は分かってなくて、心について考えたことがないっていうね、ただそれだけのことなんですよ。だから心について考えたことがないだけであって、何にも知らなくて、だから心が病気になるっていうことも理解できなくて、そしてその人の前に心が病気ですっていう人が現れたら、その人をまるで変な風に扱ってしまうっていうのが今の日本で行われていることの全てじゃないですか。で、これは根本的に間違ってます。なぜか、要するに
心っていうものは誰もが持っていて、でそしてそれを見ないっていうのはまるで存在しているものを見ないっていうんだから、ね、こんなに理不尽なことはないわけで、だから何て言うかな、存在してないものを見ないっていうのは分かるけど、ね、もう目の前に存在しているものの存在をあからさまに無視するっていう非常に愚かな偏った、ね、ことが行われているわけですよね。ですか、だからそういう そこにすでに存在している心を、もうの存在そのものを無視した上 でそれでも心については一切考えない、一切蓋をする、そしてでその人の目の前に今言ったようにね、心に問題があるっていう人が現れたら、なんかまるで変なものを扱うように してしまう、ね、っていう、そういう変な盗作が行われている。じゃあそういう心を無視した人は大丈夫なのか、大丈夫なわけないじゃないですか、ね、それは、私らがもう私は自分の肉体を無視しますなんて言ったって、その人の糖尿病もその人のがんも、ね、その人の心臓病もそれで治るわけないんだから、治るわけないどころか、体の存在を無視しますってことで体を治療しないんだから、余計病気は進む、ね、で病気が進んで、その病気が進んだ病気から苦しみをね、痛みを生じている、だから余計怖くなっちゃって、もう私は体を無視しますっていう ね、まあだから体の病気を無視するっていうのはさすがにもう今はね、できなくなっているけども、だけど心の病気を無視するっていうのは未だに行われているわけですよ。で私はこれがもう今の現代の日本の問題のもう中心だと思います。だからもう現代のね、まあ、もちろん政治がどうの経済がどうのって言うかもしれないけども、本当言うともう皆さんお分かりのように心の問題じゃないですか、全てが、ね、そして心の問題の現代の日本の心の問題の本質っていうのはもう心が原因でいろんなことが起こっているのに、実際に苦しみが出てきたりね、出てきているのに、それを無視しちゃってまるで心が存在しないかのように、あるいは心が問題だっていう発想を持たないことですね。これはもうこれぐらい非合理的なことはないわけじゃないですか、ね、今そこに、苦しみを作っている原因があって、なんだけどその原因そのものを無視しちゃうっていうね。だから結果としてその、なんていうかな、それを治癒することもね、治療することもヒーリングすることも一切ないから、余計に、物事が悪化してしまう、ね、そして、それが、自分の、ね、子供の心であった場合は、場合ですらね、その親は自分の心、子供の心が問題だってことのが全く理解できなくて、なぜかそれは親が自分の心を見てないから、自分自身の心を見てないから、だから自分自身の心を見てないから心が問題になるってことが結局はわからない、発想としてわからない、感覚としてわからない。だからでその目の前にもう学校に行けなくなっちゃった自分の息子を見ても手も足も出ないっていうね。でそれでもうあとはなんかわけ、もうわけもわからず専門家という人に頼んで何とかしてもらうっていうようなねことになって、まあ、それが本当に今の、全てだと思います。だから、ね、結局まずは我々が、肉体と心によってできていて、でこの肉体って、でも少なくとも肉体に関してはね、我々はもうすでに我々の肉体がどれほど脆いものなのか、ほんのちょっとしたことで病気になっちゃうものなのか、でそのほんのちょっとしたことで病気になったらそれはどれほどの苦しみを生んでしまうのかも分かっていて、そのメカニズムもね、だから、病気になった人に対してそれをなんかまるでね、バイキンのように扱うことももうなくて、ああかわいそうな人で何か何とかできないかなって思うだけで、ね、でそれでみんなでその 不調になったね、調子が悪くなった体をどうにかケアをしていこう、自分の体もね、家族の体もあるいは友達の体もねっていうコンセンサスが今は完全にできてるじゃないですか、ね、肉体に関しては。だけど心に関しては全くできていなくて、だからそういう、できていないからもう一回ね、そういうコンセン、初めてね、そういうコンセンサスを作っていこう。つまりどういうことかというと、我々は、肉体と心を持っていて、ね、肉体と同じように心も、すぐに調子が悪くなるものであって、ね、だから、それは誰、全ての人のに起こることであって、ね、全ての人の心に起こることであって、で絶対に健康な心の人と病的な心の人の2グループがあるわけでは全然なくて、ね、全ての人の心は病気であるって、ね、っていう、あるいは全ての人の心は病気にいつでもなりうるっていうね、っていうことですね、っていうことが社会的にコンセンサスとしてきちんとできたらば、今までね、体の調子はどうってね、お互いに聞いていたように、心の調子はどうってお互いに聞いて、そして、その、ね、体がちょっとでも熱が出た、ね、ね、下痢したとなるといろいろケアをするように、心にいろんな、ね、問題が出てきたときに、お互いにケアをするっていうようなことがもう社会的なコンセンサスとしてできてきたら随分と変わるじゃないですか。でこれはなんていうかね、今ねこの部屋にいる人やあるいはこのポッドキャストを聞いている人にはもう当たり前すぎるほど当たり前のことなんだけども、でも我々は同時にね、これが全然この世間において当たり前ではないっていうことを今一度ね再確認しておく必要があると思うんですよ。じゃあなぜかって言ったら我々自身も、そういう人たちに囲まれているから。つまり、心の存在を認めない、心の存在を無視する、で心が問題になるってことも、考えない、あるいはそういう発想がない、だから心をケアする、テイクケアするっていう発想がない、ね、ことを、もう、のが、まあ、少なくとも世間のメインストリームはそうなっているってことはきちんとわきまえて、ことですね。そこをね、まずきちんと抑えましょう。それがまあ一応ね、この間 の, き月曜日の話の、まあ、ある一つのポイントだったんですよ。というのはなぜかって言ったらば、ちょっとねこの間月曜日はかなり私と全く新しい人が来たので、全く初めての人が来たいらしたのでね、だから、まあ一応世間に向かって話すような感じで話しました。つまり世間に向かっているっていうのは要するに心っていうものが、ある人間にはあるんだってこと、そしてその全ての人の心はね、いつでも調子が悪くなりうるんだっていうことね、全ての人ですよ。だからでそれでその心の存在を無視することによって自分はまるで健常者だっていうね、心が健康な人間で、それで自分はだって臨床心理士に会ってないし精神科にも会ってないし心療内科にも行ってないから、だから自分はもうノーマル でそういうところに行ってる連中はちょっとアブノーマルなんだっていうような非常に盗作した考え方ですねにもう避けることが、できるじゃないですか、ね、そこをきちんとしたら、ね、でじゃないとここに今ね問題の原因があるのにこれを、きちんとねしないといつまでたってもこれが進んでいってしまう。で例えばまあちょっとねあれだけども、まあそういう社会で働いている、ね、男性がいて、でまあ心を見るっていうことをきちんとできなくて、だけども心にとてつもない問題を抱えていて、だけども例えばその だったら結婚してる人だったら、まあ、奥さんというのが一番近い人間関係なんだから、その奥さんと一緒に、お互いの心をについて話し合うということをすれば どうにかなるんだけども、だけど夫婦の間でお互いの自分の心、相手の心について話すっていう発想が一切ないから、だからもう、夫婦の間でそういう会話が成り立たなくて、でそれを会話しようっていう発想すらなくて、だけどもその、男性の方の心には大きな問題があって、だからその問題が何にも解決することがなくて、だから苦しくて、でその苦しみから逃れるためにありとあらゆる愚かなことをやってしまう、で愚かなことをやってしまうことによってその家庭が崩壊してしまったり、その人自身がね身の破滅になっちゃったり、ね、ありとあらゆることがあるんだから、だからそれにはまず心が問題なんだということをきちんと認めた上で心について語る、まずは自分の親しい人と、結婚している人だったらば夫婦の間で、ね、家庭だったらば親子の間で、ね、っていうことをまずやりませんかっていうね、ことを、まあ、私はまあ今の世間に対してちょっと呼びかけたいので、まあ、ちょっとね、まあ、先週月曜日に来た人、この間月曜日に伊東園に来た人が全て、まあ、もちろん私の瞑想会に来るような人だから、もう最初から、意識のレベルがそこに向いてますけども、まあ、一応、なんていうかな、私が今の世間に一番言いたいことを、まあ、ちょっと、この間のね、伊東園の中で言いましたので、ね、ちょっとそれを、まあ、今日もう一回まとめました。ね、ただ、そうなんだけども、ね、まあ、ちょっとね、ちょっと臨床心理とその、仏教の関係についてはまたちょっと後でまた触れますね。はい。それで、で、その後ね、で、だから月曜日にそういう、その世間に対する、まず心をまず見るってことをから始めませんかっていうね、呼びかけを、まあ、一等円の、でのフォアを通してしたんですけども。で、その後ね、ちょっとね、火曜日にちょっと、まあ、ちょっと私も、1年に1回はねちょっと京都のお寺巡りをしないとなんかちょっとどうしてもあれなんでね、やっぱり去年、行きました。大原へ行って、で去年はちょっと三千院だけ見て寂光院の方見なかったんですけど、今年はちょっと寂光院も行って、でご存知のように寂光院ってね、とこは例の平の清盛の娘の建礼門院さんがね、まあ、平家が敗れた後出家されて、でそれでそこのに、まあ、住まわれてね、まあ、当時からすれば大原だったら、まあ、ど田舎だと思いますけどね、まあ、今はもう開かれてるけども、まあ、そういう歴史のあるところなんですけど、まあ、悲しいことに、10年ぐらい前かな、火事になって、でその火事もいわゆる放火だったんですよ、ね、まあ、どういうまあね、ちょっとおかしな人だったと思いますけどもね、放火してしまって本お地蔵様、地蔵尊、地蔵菩薩なんだけども、それが焼けてしまって、でそれで、まあ、今新しく、本堂も建て直されて新しいお地蔵様がね安置されていて、で、まあ、お参りもしてきたんですけど、そうなんだけど今はね、特別拝観でその燃えた、お地蔵さんも公開してるんですよ。でそのもちろんね燃えちゃったからもちろん丸太でできてますから、だから表面のいろんな装飾とかなんか全部燃えちゃって、でいわゆるの丸焦げの黒い丸焦げの丸太として今あるんですよ。でそれを今公開していて、でなぜそんなことするかって、まあ、お地蔵様じゃないですか。でお地蔵様っていうのは、まあ、本当に自分が、ね、地獄へ落ちた人を本当に救うっていう誓願を立てているから、だからまさにだから自分の身を捨ててまでってことですね。身を捨ててまで人を救うっていう誓願を立ててらっしゃるのがお地蔵菩薩ですから、で本当に、まあ、自分自身は黒焦げになっちゃってね、だから余計に今その人々の信仰を集めてるんですよ。そうのがね、でまあ、ただね実際見るとやっぱりちょっとショックですね。この本当にただの本当に丸焦げの丸太ですから、 うん、まあ、もしね、京都の人で、したい人は、まだ、その若光院さんで特別拝観できると思いますからね、ぜひ行ってみてください。ね、はい。で、それで、まあ、まあ、梅香代さんの方がいいや。それで、水曜日にね、まあ、火曜日はちょっと大原の、仏像巡りをしたんですけども、水曜日にね、実は、内田先生ね、達先生の講演会があったんですよ。で、それも、そんな全く知らないでね、で、火曜日の夜に、単に、ツイート、内田先生のツイートをいつも通りにちょっと読んでいたら、明日大谷大学で講演をするから、もうすでに京都のホテルに泊まってるなんて書いてあるから、びっくりしちゃって。で、それで、大谷大学のホームページ見たら、もうちゃんと出ててね。で、一般、聴衆も、歓迎ってあるので、それで、行ってきたんですよ。で、まあ、大谷大学っていうのは、私が泊まっているいとこの家から歩いて5分なんで、もう本当歩いて5分行ったら、すぐに、その、行動まで行けてね。それで、まあ、ここにも来ている片桐君とね、行ってきて、まあ、彼は内田ファンでもあるし、なんでね、で彼と一緒に行って、来たんだけども、まあ、さっきもね、物事っていうのは全て関連しやっと流れているって言いましたけども、だからその何が言いたいかというと、私が、まあ、もちろん私が内田先生をしょっちゅう、ね、引用するから、まあ、私と先生との関係は分かっていると思いますけども、でも今回京都行った目的は私の座禅会をするためであって、内田先生に会うとかいうのは全然頭にも何もなかったんですけどね。だけど、水曜日もう予定も何もなかったし、時間的にも余裕があったし、で、場所も歩いて5分のところにね、いきなり内田先生が現れちゃうんですよね。そして、で、これはね、大谷大学の開学ですね。大谷大学っていうのはもちろん信州の学校として歴史が長いんだけども、まあ、明治になってね、清沢満士っていう、満士は、満るの満ですね。満たすの満に、死はこれっていう字ですね。まあ、これは清沢満士さんは、とにかく浄土真宗でこのままでもどうしようもなく、ね、古い臭いすぎちゃって、ね、明治っていう、ね、新しい世界、新しい時代にはそぐわないから、新しい時代の真宗学を、ね、もう一回復興し直そうということで、まあ、たくさん活躍されましたけどね。まあ、私も結構ね、清沢満士さんは昔好きで読んでたことがあるんですよ。もう随分昔の話だけど。で、だから久しぶりに清沢満士っていう、今清沢満士なんて言われて全然ピンとこないみたいですけどね。最近本が出版されてるかどうか分かんないけども、少なくとも30年ぐらい前だったらまだ普通に手に入ったんですけどね。で、非常に尊敬されていて、で、まあ、その清沢満士さんが大谷大学の大学として始めた人で、で、その、だから開学の式典として清沢満士さんに対する法要ということの意味を込めてやって、で、それで記念講演として内田先生のね、昨日記念講演があったっていう、ね、そういう形だったんですよ。だから、まあ、何が言いたいかというと、その、私は何にも期待もしないで、ていうか発想すらもちろんなくてね、行ったのにいきなり、先生が一番都合のいい時間に一番都合のいい場所に現れるっていうねそしてまあそれはまあそうなんだけど、でそれで、で今私が一番必要としているようなねことを、おっしゃられたので、まあそれについてね今日お話ししていきたいと思います。でそれはまあ今までね、内田先生の話何回も引用してたから分かると思う、大体分かると思いますけども、まあ、その延長線上ですね。で、それがまさに、一方案でやろうとしていることとリンク、してきます、ね、リンクしてきます。 でそしてそれがまさに時々一方案で問題になることでもあるんですよ、ね、でっていうのはね、まあ、ちょっとね、ここら辺がだんだんと入っていくけども、まあ、この間からね、一方案のことを一番理解してくれる人、あるいは逆に理解してくれない人のね、いうようなことを、まあ、話してきたじゃないですか。ね、それで一番、理解してくれる人たちは、まあ、2グループで、一つは全くの純粋な、非常にフレッシュなんですね、フレッシュウーマンですね。と、あ、今日も一人来てらっしゃるけども、それと、あとは本当にの大ベテランですね。何もかも知り尽くしたような人たちで、その2グループなんですよ。で、中間とちょっと私はあんまり相性が良くないんだけど、で、その中間の人たちとの相性の悪さっていうことをまさに内田先生のね、あったんですけども、で、まあ、じゃあね、ここら辺から入っていきましょうかね。ティク・ナット・ハンさんね、の、まあ、ツイートなん、ツイッターなんだけど、まあ、これはまあ、どこどう考えたらティク・ナット・ハンさんが実際にやってるわけないよね。誰やってんのこれ、知ってる？
知らない、
うん、まあ、これ公式のだけどね、うん、で、まあ、まあ、もちろん誰か秘書の人がやってるんでしょうけどね、周りの人がね。で、それで、この、まあ、これ私リツイートしたんだけど、こう書いてあるんです。 Christians can think of God as Nirvana, your true nature ってね。もう一回言うね。 Christians can think of God as Nirvana, your true nature。 つまりキリスト教徒の人は神様を、まあ、ニッバーナとして捉えたらいい、そして それはどういうことかというと、 Your true nature、 あなたの本当の本質としてっていう。まあね、この部屋の人たちはそうだよねって言ってくれるんだけども、で、このポッドキャストを聞いてる人たちもそうだよねってね、言ってくれるし、で、昨日安野さんが来てて、学生さんだけどね、で、二人でお茶飲んでて、これを私が見せたら、あ、これ先生が言ってることじゃんってね、言ってくれたわけだけど、だから、なんていうかな、まあ、要するに、ここで、これも、なんていうかな、これはもう、その通りっていうのと、とんでもないっていうのと二つに分かれちゃうじゃないですか、見事にね。え？つまり私らからすればもうその通りなんですよ。もう私らからすればキリスト教の神様って言ったって、まあ、私何回も言うけどもね、なんか白いおひげのおじさんがね、どっかの空の上にいますっていう、そんなレベルの神様が神様であるわけないし、あるいは19世紀にニーチェによって神様は死んだって言われて、ニーチェに言われて死んじゃうような神様だったら、そんなもの神様であるわけないじゃないですか。ね。だからもう、こういうふうに捉えていくのは自然な流れで、で、もうそうなってくると、いわゆるの、なんていうかな、大学1年生の、宗教学入門とかいうレベルで、はい、キリスト教というのは創造神を認めます、仏教というのは創造神を認めません、でそこが大きな違いです、ね、それはもちろん大学1年生の宗教学、ね、入門とかねいうレベルの話だったら、もちろんそれはその通りだし、それはまあ知識としてはそういうふうにして創造神を認める、ね、クリエイターを認める宗教と創造神というものを認めない宗教に2つ、世界の宗教というのは分かれますっていうような、レベルで整理を物事を整理するのはそれはその通りでしょう、ね、まあ、だけどそれあくまでも大学1年生ですよ、ね、 大学1年生でしょ。で、我々は大学1年生じゃないんですよ、すでに。で、その時に、もうね、神様とニッバーナ、ニルバーナ、ネハン、もう全く違うじゃないですか、ね、普通の常識から言って、神様っていうのはもの、クリエイトするんであって、ニッバーナっていうのはもう、クリエイトどころの話じゃないっていうね、であって。だけども、物事はそんな簡単で単純であるわけがなくて、で本当にキリスト教徒の人でも本当に本当に神様のことを徹底的に考えていった人は、どうしてもこういうふうにならざるを得ない、そして逆に仏教を徹底的にやった人が、例えば聖書を、ね、読んで、でイエス様が、ね、いろいろ神様神様って言ってても、その神様っていうのが白いおひげのおじさんであるわけがないっていうね。それはもう本当に、読めるんですよ。だから、なんていうかな、その、ね、だからこの、クリスチャン can think of God as Nirvana, your true nature。キリスト教の人たちは神様を、涅槃として捉えたらいい、ニルバーナとして捉えたらいい、それはつまりあなたの本当の本質ですで、ね、っていうことを、だからこの、ティク・ナ・タハンさんのつぶやきを支持するのは全く一方案を支持してくれる全く同じグループなんですよ、一つは非常にフレッシュな人たち、ね、非常にフレッシュな、で、まあ、仏教とか何とかまだ全然いろんな知識持ってなくて、だけども、一人の人間として非常に正直に生きてきた、そういう人たちですね。それともう徹底的に聖書の研究、仏典の研究をやり尽くした、ね、で瞑想も全部やり尽くした、そういう人たちがまたその通りっていうでしょうね。だからフレッシュマンか大ベテランかね。で、その中間ね、中間で、大学1年生で今、宗教学の勉強してる連中が、これ書いたら、これは、試験の答案としてダメですよね。大学1年生の、期末の試験の答案としては、ね、これは点数はもらえないですよ。ね、それはやっぱり、ゴッド、キリスト教のゴッドというのはクリエイターであって、仏教というのはそのもののクリエイターを認めないから、で仏教における最高の、涅槃、ね、ニルバーナというのはクリエイターと一切の正反対だというのが一応大学1年生レベルで の理解でだし、ね、そうなんですよね。だからそこ、で、まあ、だからそういう、こういう、ティク・ナ・タハンさんの非常に大胆極まりない発言、を本当に理解できる2つのグループと全く理解できないそういう、人たちとね。で、そこと、内田先生が今回、言われたこととが全部リンクしてくるんですよ。そしてそこと、まあ、ちょっと今から臨床心理学の人にお話ししてもらうけども5分ぐらいね。なんか、単にその知識としてどうこうっていうのと概念としてどうこうっていうのと一人の生きた人間として、患者さんに向かい合うとかねっていうようなレベルですね、ことそこと全部つながりあって、でそしてそれがまさにこの一方案で何とかしてやろうとしていることと、つながりあって、そしてそして今日の題のね、この場所でなければならない必然性、っていうこととつながり合う。この場所でなければならない必然性っていうのは要するにもう置き換えが効かないんだっていうね、ことですね。 っていうようなことと全部つながり合ってくるので、じゃあまずね、ちょっとそこら辺からちょっと話してもらって、
はい、ね、今からちょっと私の友人のリチャーシュにずっと彼女とは今週ずっと付き合ってるんだけど、何歳でも、去年から来ていただいて、ね、で今週は今はね、ちょっと彼女の、個人的な理由で東京へ来られたんで、もう今日座禅会来ていただいて、はい、でこの間ね、座禅会の時にまあ、私がある、ね、方に、ちょっとかなりきつい指導していたので、なんかいろいろ感じたみたいだし、そしてだから臨床心理学とこの仏教的なアプローチの違いと共通点と、はい、それから自分自身がね、臨床心理師として今までずっとやってきたんだけども、その時にもし何か感じた限界とかを感じたのか、ね、そしてそれをもっとなんか乗り越えていきたいと今思っているのか、まあ、そこにちょっと5分か10分ぐらい話して
みます
。
はい、
ちょそれを目の前に
置いて、目の前、
あ、これ畳の上でいいか、
1、
あ、大丈夫です、
あ、すみません、
はい、う
ん、
どうぞ、
はい香川県から来ました、臨床心理師をしてます浅見と言います。領土さんとの出会いとかはいいんですかね。
ちょこっと言ってください
。ちょこっと、11年前ぐらいに領土さんがまだ工事で形成前導をされてた時に、その頃ちょうど私心理学を学んでいたんですけれども、まあ本を読むばっかりじゃ何も分かんないなと思って、何かをしたいなと思って、まあネットで座禅で調べたら領土さんの形成前導が出てきたので、そこで1週間ほど、はい、でそれがお会いしたきっかけで、まあ、その頃からまあ心理学ってまあすごくやりたいんだけどどうかなみたいな話もしていたんですけれども、まあ、臨床心理士として、まあ、心理職としてまあ10年ぐらいやってきた中で、この間山品の一等園で、まあ、領土さんがある参加者の質問に対して、なんかそれは違いますよってピシャッとおっしゃっていたのを見て、私は衝撃的だったんですよね、割と。
それは臨床心理では言えないのね。
言えないんですね。
なぜ言えないのか、そこら辺の理由ちょっと言ってもらえます。
はい、まあその臨床心理学という学問はあるけれど、よって立つ理論っていうのがきっぱりしたものがないので、こうしたらいけないとか、ああしたらいけないっていうのを言えないし、まあ、あくまでも患者さんに沿っていくっていうのがまあ基本で、で患者さんのお話を聞きながら、患者さんが自分自身で自分の中の解決能力というか自然治癒力をまあ高めていただく、その援助をするっていうのがまあ基本なんですけれども、でもそれもすごく漠然としていて本当に患者さんの中から何が出てくるんだっていう話もあるし、まあそれをね、いつまで、じゃあいつまで援助するのかっていうのもあるし、なのでどこに連れていくかっていうのが多分臨床心理学にはないのかもしれないなと、まあ昨日の夜からいろいろお話ししてて思ったんですけれども、うん、でそれでまあ当初からそういった漠然としたなんか心理学に対する、まあ、疑問みたいのもありつつ、こうやって何年間かやってきて、で領土さんともお話しして、なんていうんだろう、まあ、昨日の夜ちょっとお話ししてて、どうしてもその今医療機関が提供しているものがどうしても上積みみたいになっちゃってるんじゃないか、なんて言うんでしょうか、なかなか根本的なところにはいかず、単なる対症療法というか、まあ、なんか症状が出ていて、それをとりあえず抑えるための治療っていうか、なのでなかなかそのもうちょっと深いところに行きにくい、そこをどうしたらいいのかなという思いがあって、多分そういう疑問が私をここに足を運ばせたのかなと思いますけれども、
で、これから何したいですか、どういう方向
まずはそうですね、自分ですね、多分、うん、まあ、ここをこういう場所に何回か来させていただいて、今こうすればいいっていうのは見えていないので、まずはここでいろいろ感じていって学んでいってからっていうところでしょうか。まず自分にそういうのがないと、でどっちを選ぶかっていうこともやっていかないといけないし、でそれをうまく接中できるのかどうかっていうところもあると思いますし、
今までやってきた臨床心理学と、
はいはい、
からどうしても一歩出ちゃいますよね。
そうですね。
その時に臨床心理学を完全否定することは意味ないじゃないですか、
うん、
でそこでどういう一歩なのか、そこら辺どうですか、
どういう
一歩、あるいはじゃあこれの限界っていうのはどこら辺が一番限界だと思う、
うん、そうですね、そういうふうにこう言えない
言えない
ところ、
こうしなさいって言えないところね
はい、うん、それが違うよとか、
違うよも言えない、
うん、あんまり否定はできないですね。
あ、そうか、うん、で結局、まあ、もう本人も言われたけども、どこへ連れて行こうとしてるわけ、患者さんを。
あ、そこがすごく曖昧なんですよなんかそこちょっと逃げちゃってるところが、患者さんの中で何かが起こってくるので、そこに理論がないからもう患者さんに託しちゃうところもあったりして、でも患者さんでこっちに寄りかかりたいから、そこで
見えなくなる。だって患者さんはあきこさんが答え持ってると思ってるじゃん。
そうなんです。
でしょ。
そうなんです。
だから相談に来るわけで、
うん、
でそれでだけど、それで患者さんのトーンに託しちゃったら、だってお互いにボールを投げ合っちゃってるだけで。
そうなんですね、うん、まあ患者さん自身がすごいこう、まあ、志が高くて、ちゃんとこうどっかに行きたいって思いがあったら、それはそれでうまいこといくと思うんですよ。でも患者さんがもともとその根っこを見るのが怖いから、なんとなく症状に逃げていて、であまり深い話になるとこううまくそれをかわす感じでいくと、いつまでたっても何も変わらないっていう状況は続くと思います、
うん、でまあ大体そこら辺で今動いちゃってる、
うん、大抵そういう場合が多いのかな、まあ、うまくいってるケースもあるとは思いますけどね。
だけど例えばね、いろんな理由で、うん、あきこさんがやってるカウンセリングに来るわけじゃないですか、
はい、
ね、でそれがいろんな摂食障害であったりとかね、いろいろでしょ、うん、だけどその摂食障害が今出たっていうことは、
はい、
ね、ゆうべも直子さんと一緒に話したけども、
うん、
それは単なる表面的な現れであって、本当の問題は摂食障害なんかが問題ではなくて、
は
い、もっと深いところの問題じゃないですか、ね、ってことは、これもっと深いところを解決しないで摂食障害だけが治るってことはありえないじゃないですか、
はい、
でそこら辺をそのカウンセラーやその患者さん自身はどう見ているのか、やっぱりその深いところに入っていくのをやっぱり怖がってるのか、
うん、
そこら辺どうですかね。
怖がってるというか、まあ、どちらも、
どちらが、患者が、カウンセラーが、
どうでしょうね。カウンセラーっていうのは一般的なカウンセラー、
うん、まあ、臨床心理士、
臨床心理士、どうでしょう、一概には言えないですけど、まあ、違いには言えないですけどね。
ただそこにやっぱりなかなか本当の原因に入っていけないもどかしさっていうのがある、
はい、
わけ、はい、わかりました。
はい、
はい、 うん、まあ、あの本当に1日 何人7人ぐらいでしょ会ってんの。7、8人ね。1日7、8人1人1時間ね、
はい、
うん、あのそういう話を実際に聞いている現場の人のご意見なんてここは現場は本当にあの尊敬してますのでね、どんな現場でも教育の現場でもね、あのやっぱり現場の声をなるべく聞いていきたいと思ってますけども、だからねその、まあ今あのこの間のあのこちら一等園での座禅会にも来ていただいたんだけど、でその時に、まあ、私があのそれはダメでこうしなさいってね、あの強く、まあ、言ったんだけど、ある人に対してね、まあまあ、明らかに、その人があのあまりにも辛すぎて生きていくのがね辛すぎて、何とかして逃れよう、でその逃れる方向がその本当にマインドフルである方向ではないところに逃れようと、ね、しているのがあからさまに見えるので、だから私はそっちの方向じゃないよ、こっちなんだよっていうね、ことをまあ、彼女に言ったわけですよ座禅会の中で、ね、だからその我々が苦しいのは苦しいで、そこを何度か解決しようとしている、でその解決策として今ね、気づくこととかあるいは慈悲とかね、そういうことを通してある場所へなんとかみんなを、連れて行こうとしているわけね、あるいはあ、まあ、連れて行こうとするとなんか離れちゃってるけど、そうじゃなくて、そうじゃなくてそれを、ね、例えば中村さんで中村さんっていう人に本当に理解してもらう、そういう気づきの場所あるいは慈悲の場所ですね、この間の人に使えればね、慈悲の場所あるいは気づきの場所っていうものが、ちゃんと中村さんの中にあるから、中村さんこうこうこうしたらその場所に入っていけますよっていうようなことをまあ我々やってるわけですよ、ね、でそうなんだけども同時に、だから その場所にどうしても生きていくのが苦しい人を何とかして連れて行こうということが我々がやっていることの全てなんですよ、ね、あるいはどうやって、ね、吉川さんにそれに気づいてもらおうかということをしているわけですよ、だけどもみんなあまりにも苦しいから混乱してありとあらゆる変なことをしてしまうわけじゃないですか、ね、で要するに ここに本当の解決があるのにここに行かないで別のところ行こうとするわけねそれはやっぱりもう苦しいからしょうがないんですよ、ね、だからそうであるからこそそっちじゃないよっていうことは やっぱり言わなきゃいけないんですよ私としては、ね、で明らかにあの場合も彼女がちょっと別の方向へ行こうとしているのが明らかだったから、まあ、あの質問だけではちょっと分かりにくかったと思うけど、私彼女ちょっと深い付き合いがあるから一回ここ来たし電話でもちょっと話してるから、まあ、彼女が何言ってるかは、まあ、分かるんですよね、でだからこそね、彼女が今違う方向へ行こうとしてるのもあの時ちゃんと見えたから、だからそっちじゃないんだよこっちだよっていうことをね言うわけですよ、ね、でそれで、でその時にね、なんていうかな、まあもう明子さん自身も言われちゃったけど、そのどこへ連れて行こうとするのかね。だって患者さんがなぜカウンセリングルームに来るかって言ったらば、苦しいから来るわけじゃないですか。苦しいから来て、この苦しみから解放されたい、解放されるための何かの鍵をね、あるいは答えを持っていると思うからみんな来てるわけですよ。ね。で、だけどまあ普通ね、カウンセラーだとそれは患者さん自身発見させなさいと、まあ当然言うだろうけどもね。で、私だってもちろんね、それは私が強制的になんかすることはもちろんできないし、物理的にできないし、あるいは倫理的にもできないし、そうじゃなくて私はただ単にヒントを与えるだけなんですよ。ね、ヒントを与えることによって、最終的にはね、 吉川さんの吉川さんって人が自分で見つけなきゃいけないんだけども、だけどももし変な方向へ行ったらそれは違うよってことは私は言います、ね、明らかに違うからそっちじゃないよこっちだよってことは言います。でだけどもそっちへ行くのは皆さん自身の足だし皆さん自身の、決意だしね、うん、でそれでまあそっちへ、行ってもらうわけですよ、ね、だけどその時にねまあ、ゆうべがなおさん言ってるけどもその、まあ、最近たくさんのお医者さんに会ったみたいだけどなんていうかなまあ、さっきも言っちゃったけどもう例えば摂食障害っていうね、食べたら全部吐いちゃうっていうね、いうようなことを悩んでいる人がいて、だけどもその女、まあ、大体女性の方が多いけども その女性にとって本当は摂食障害なんて問題じゃないじゃないですか。本当はもっと深い問題があるわけね。でその問題がただちょっと摂食表現として表現されたっていうだけであって、だから問題が あるからそれがなここでブツブツができたっていうようなことじゃないですか。だからこの手のところにこの手のところのブツブツをいくらやったってそんなものほとんど役に立たなくて、そうじゃなくてこの内臓のところにある何か問題、それをそのものを変えどうしてもなんか変えなきゃいけないでしょ。だからその時に、それにはこの表面的ななんか皮膚のブツブツをどうにかするっていうレベルで済むはずがなくて、ね、ここに軟膏塗ればいいなんてレベルじゃなくて、もう内臓そのものに入っていかなきゃいけない。でってことは、まあ、内臓ってことは要するに心のもっと奥に入っていかなきゃいけない。だけど恐ろこれは怖いことですよね。怖いこと。でその怖いことは誰にとってか、両方にとってです。患者さんにとっても、あるいはカウンセラーや精神科医にとってもね、怖いことですよ。だからそこで不思議な、非常に不思議な慣れ合いが生じてしまってね、慣れ合いが生じちゃうんですよ。つまり患者さんもそこへ入っていきたくない、でカウンセラーとか精神科医もそこまで降りていきたくないって言ってね、でそれでここら辺のところでなんかお互いに慣れ合ってしまって、物語が終わってしまうっていうね。でこれはまあ別にカウンセリングの現場だけじゃなくて、あらゆるスピリチュアリティの現場で起こっていることで、で特にまあ私、まあ、ちょっとこれは批判するわけじゃないんだけどね、まあ、スピリチュアリティにもいろんなレベルがあって、まあ、要するに体を使ういろんなものあるじゃないですか、いろんなね、まあ、それはいいんですよ、ね、気功やったりヨガをやったり、だけども、まあ、ここでもねよく気功やったりヨガをやってる人が時々来るんだけども、みんなここ来てびっくりするわけよ。なぜかって言ったらば、そのここではまさに摂食障害そのものではなくて、もっと深い原因そのものについて見ていこうってことだから、だからそのヨガをなんか柔軟体操するとかね、気候で気持ちよくなったっていうレベルでやっているんではなくて、もう本当に深いところでの問題そのものを取り扱っているわけじゃないですか。でこのことに結構ショックを受けて、でショックを受けた後の2つの反応ね、もちろん1つは逃げちゃうというね怖くて、そういう人も結構いるんですよ。でもう1つはまさにこれこそが私が求めていたものだっていうね、なぜかでここさえこの一番深いところの原因を取り扱い、これを本当に変えることができたら、こんな表面的なブツブツはすぐなくなるじゃないですか、ね、そんな摂食障害のやってる暇なくなるわけですよ。今さらゲロ吐いてる暇、ね、吐く暇なくなるわけですよ、ね、そんなところで。だからなんていうのかな、そこがおかしくて、でね、奈子さんも昨日言ってたけども、ずっと心療内科に何年も通って摂食障害が全く治らないってね、そんなの嘘ですよ、おかしいってそんなものは。ってことは結局本当の治療が行われてないと思うのね。本当の治療、本当の治療っていうのはこの心の底の部分のね。でだから それが治療の現場とかカウンセリングの現場とか、あるいはスピリチュアリティでもそういう、まあまあ体に重点を置いたようなスピリチュアリティ、ね、の現場ではどうもね、みんなが、患者と、先生とかね、プラクティショナーとインストラクターとの間にヘンテコリンな慣れ合いが生じている。でこのヘンテコリンな慣れ合いがいつまでもなんか続いているっていうね。でそれはある意味なんか結構 楽なんですよ。なぜ楽かって言ったら本当のこれを見なくて済むじゃないですか。でその上私はなんかカウンセリングルームに通ってますっていうね、一つのアリバイ作りもできちゃうじゃないですかね。あるいは私は洋画教室に通ってますとか気功教室に通ってますっていうなんかスピリチュアリティのことをやってますっていうアリバイ作りも使えちゃうんですよ。だけどやっぱり時間の無駄なんですよ、ね、やっぱりそれは本当にその人が本当に求めているのはなんかヨガで体が柔らかくなることじゃないじゃないですか、ね、気候でなんか 気の流れを感じることじゃないじゃないですか。本当言うともっと深いところのもんなんですよ、ね、だからそれを本当にやらなきゃいけない。でその時に、ね、まあ、出たけどもその、まあ臨床心理学ってね、まだそんなにきちんとした体系とかね、まあ、まあ、ありとあらゆる人がありとあらゆることを言っちゃってるから、で、どうなのっていうところがね、ないかもしれない。ね、で、その時に、例えば私がカウンセラーとして、患者さんに向かい合った時に、その私自身が人間としての責任を取らないで、なんか理論の方にね、責任を取らせちゃって、これによるとこうですよっていうね、っていう、話に持ってったら、これは私は責任取ってないんですよ。そうじゃなくてこの理論によるとあなたはこういうことですよって言ってるだけで、でそれはまあこの本の方に責任を負わせちゃってる、ね、でその時本当に何が起こるかっていうと何も起こらないわけね。何も起こらないでしょ、うん、でそうじゃなくて、まあもちろんこれは完全にもちろん理解してるし、これはもう全部頭入ってるしね。でその上で一人の人間としてもう目の前の人にぶつかった時にもうなんとか理論関係ないじゃないですかね。なんとか理論関係ないところで誰かにぶつかった時に何かがね起こる。でそれはもうこのなんとか理論には書ききれないようなことですよね。いいですね。はい。で、それでようやく、そこまで来てね、大体、問題点が全部つながってきたと思うんですけども、それでね、今日のここでなければいけない、必然性っていうね、ことで、まあ、それがね、この間の内田先生の話と、直接、問題になったんですよ、ね。で、まあね、まあそこでつなげていきますけどね。で、内田先生もね、まあ全く、講演スタイルっていうのが、まあ、私らと一緒で、一言で言うとぶっつけ本番ぶっつけ本番ね。だから何一つ用意してないです、うん、まあもちろんその前には徹底的に用意してますよ、ね、だけど何にも紙一つ持たないで見事に何にも持たないでマイクの前に立ちますね。あの人はこの間もそうだったよね、忘れたけどね、うん、で今回もそうで何にも持たないでいきなりマイクの前に立って話し始めますね。だからそうなるとね、まあ私もわかるんだけども、最初はちょっと時間稼ぎするんですよ。時間稼ぎして。それでやっとそのエンジンがかかってきたらもう一気ですね。うん。で、内田先生もね、最初の 10分か15分、そんな感じで、これどうなっちゃうのかなっていうのはね、倍音っていうね、について喋られて、それはなぜかって言ったら、その前に、伊沢先生の講演の前に、 いわゆる浄土真宗の人たちが、まあ、お経を読んでたんでね。でお経を読むとその倍音がもちろん生じますから、でそしてそれは全ての、チャンティング、ね、仏教だけじゃなくて全ての世界のね、キリスト教だろうが何だろうが、それは全て倍音でできてるから、ということから始まって、それからその話が飛んで太宰治と村上春樹の話になって、で太宰治と村上春樹の特徴っていうのは、読者がね太宰を読んでもそして春樹を読んでも、これ俺について書いてるってね俺について書いているとみんな思うんですよね。でそれで太宰はもうね、太宰はまあ圧倒的に人気あるじゃないですか、いまだにね。で若い時読んでみんなすごいと思って、でまあ年取ってから読んでもまたすごいと思ってね。太宰なんてあんなのは青春のあれで大人が読めないよっていうのは本当は嘘でって、まあ内田先生自身も言ってたんですけど、まあ私も最近太宰読んでないんだけど、今読んだらどうかなと思うけどねで特に村上さんの方は、まあ今年もちょっとノーベル文学賞逃しちゃったけど、まあ多分来年再来年ぐらい行くでしょうけども、まあ今圧倒的に、まあ、英語圏はもちろんのこと、ロシアと中国がすごいんですよね。でロシア語、と中国語の村上さんの翻訳が、もうすぐに、いつも日本語が出たらすぐに出されてね、で圧倒的に読者に迎えられていて、だけどロシアに中国にと現代の日本ってもう政治体制全く違うわけだし、で言語そのものが日本語中国語ロシア語で全く違うわけだし、で生活習慣とかありとあらゆるもの全部違うじゃないですか。だけどもそうなんだけども、ロシアの、読者が中国の読者がね、みんな俺について書いてあるってね思うんですよ。だからそれがまあ圧倒的な人気の秘密だってね、ことを、言っていて、でまあそれで、まあ、内田先生はねそこら辺からだんだん話がエンジンがかかってきてまあ、あの方は、だからどうしてそのあるだから全ての作家がそうじゃないじゃないですか。全ての、ほとんどの作家っていうのは書いたもので何言ってるの全然分かんないし、何の共感も覚えないし、とてもそんな風に私は感じられないしってね。だけど太宰とか村上さんだと読者が俺について書いてる、単になんて自分それはもう自分の振る舞いとかそうじゃないじゃないですか。その振る舞いなんか現代日本と中国とロシア全然違うんだから、ね、あるいは社会習慣も全然違うんだから、そうなんだけどももっと心の深い部分で自分の今まで気づきもしなかったような自分の中の秘密の部分とか、そういうものが言葉で表されているから、ね、最初に日本語で書かれて、その後ロシア語に翻訳されて中国語に翻訳された、そういう言葉によってなんと自分の中の一番暗くて深い部分ね、それに何か光が当てられちゃったっていうね気がして、それでみんなドキッとするわけですよね。で、まあそこで変にだんだんつながってきたけども、でそれでね、まあそこら辺を枕にしてから話がいよいよスタートしたんだけど、で今のね、教育のあり方に関して内田先生は非常に強い危機感を持っていらっしゃるのね。でまあ一つのその危機感のバックグラウンドっていうのはもう当たり前で、まあ、いわゆるの少子高齢化でね、で実際に、子どもたちの数が減っている、だけども、学校の数は同じだし教職員の数も同じだしってことは、実際問題としてそこで非常に激しい競争が行われて、で結局のところ資本を持っている、大きな大学ですねだけが 生き残って、地方の、規模の小さいで貧乏な学校から次から次へと潰れていくっていうのは皆さんご存知の通りですね。っていう、まあ、背景があって、だから学校を生き延びさせるためにこういうことを、変えなきゃいけないという、なんていうかな、ビジネスマンからたちからのいわゆる の指導っていうかが来るわけですね。そしてそれに対して非常に激しい反発っていうか反対を内田先生は、表明しているんですよ。でどういうふうなことをビジネスの方から、サジェッションされてくるかというと、まあご存知のマーケットを重視しろっていうことね。マーケットをね、これもどんなビジネスの基本として、まずマーケットが何を、欲しているのか、10代の女性が、20代の女性が、30代の男性が、ね、あるいは50代の、男性の、関心と何が欲しいのか、でその欲しいものどういう機能を持ったのが欲しいのか、それを、きちんと理解した上でそれに合わせて、製品を、作って売り出さすことが基本だ。だけど、それだからそれと全く同じ発想でもって、大学だったらば18歳の男性、男の子、女の子が一体何を学びたいのかをきちんとリサーチして、でそしてそれに合わせて、大学の方も、ね、それに合わせてその教育を、提供していくことが大事だ。だからマーケットリサーチとそれに合わせて、それに合わせた、教育を与えていくってことが大事だってことですね。でそれを全面的に内田先生は否定するわけなんですよ、ね、でなぜか、でまあそこら辺から、まあ、話が全部今明子さんの臨床心理学とそれから今一方案でやってることとが全部そこで糸でつながるんだけどもね、でそうなってくるとね、でもう一つの何て言うかな、大学の、文部省、文科省からの指導としていわゆるシラバスをねきちんと出せっていうのが指導が来るんですよ。シラバスって私も日本の大学出た時は全然そんなものもらったことないから知らなかったんだけど、アメリカ行ってね、アメリカの大学、まあ私アメリカの大学正式には行ってなくてアメリカの大学で座禅を教えてただけなんだけどもまあそれでもアメリカ大学の学生や先生たちを親しくなっていろんなアメリカの大学の事情とかねよく分かってきたんだけど、まあ、そこで非常に大きいのはシラバスなんですよ。でシラバスっていうのは例えば今学期こういう授業の下で、ね、こういうことを教えますっていうね、これが全部書いてあるんですよ、ね、でそしてそういうシラバスを、まず学校側が提示して、そして生徒が読んでその上でこの授業を取る取らないということを決める。だから大学のサービスとしてはこのシラバスをはっきり、書かなきゃいけないというのが、まあ、アメリカの大学での常識なんだけども、だからで、まあ、日本の大学ではそれがなかったから文科省の方ではその、アメリカの大学に習ってね、でシラバスを、提示するようにということを、まあ、指導しているみたいなんですよ。まあ、私も最近日本の大学と縁がないから日本の大学どうなっても分かんないんだけど、内田先生によるとね、でそれで内田先生はそれにも反対なんですよ。反対なんですよ、シラバスによって、ね、だから、明確にな今の教育の流れ、ね、つまり一つは、マーケットをきちんと、調査した上でマーケットに合わせたものを教育としてオファーしていくこと、 それからもう一つは、そのオファーしていく中身をきちんとシラバスとして明確に書いて、はい、今学期この授業はこういうことを教えますよっていうふうなものを提出すること、ね、っていうみたいになってるんだけど、その両方ともに牛田先生はノーって言ってるわけね。でじゃあどうしてノーなのか、でそれでね、まあ、牛田先生は神戸女学院 の先生だけども、まあ、神戸女学院ってまあ関西のお嬢さん学校として有名ですけどね。で、まあ、ミッションスクールで、ね、だけども、それが始まったのが、まあ、明治のなってすぐの頃 でそれで、まあ、アメリカから2人の宣教師の人が来てね、まあ、女性だったでしょうね、プロテスタントの、ね、が来て、でその当時はもちろん日本っていうのは長いことキリスト教は禁止されていましたからね、もう江戸時代を通して、だからそのキリスト教の布教を禁止令がまだ解かれていなかったんですよ。で解かれてもいないのに、まあ、もちろん明治政府に明治時代になっていたけども、まあそのアメリカからの宣教師がとにかく来て、で着いた頃にはまあ一応解かれて、まあ、それで活動できるようになったんだけど、でその人たちがまあ学校を始めて、それがまあ神戸女学院の最初の始まりだったんですよ。ってことはね、どういうことかっていうと、その当時の日本にはそういうミッションスクールが教えるようなものを学びたいなんて思ってる人はゼロだったわけですよねつまり需要なんか全くなかったんですよ。でつまり全く需要がないところにやってきたわけね。だからこれは現代のビジネスマンがやってること逆じゃないですか。需要をまず何があなた何欲しいのって探した上で製品を作るんではなくて、この製品なんか誰も知らなくて、だから誰も需要がなくて、そういうところにやってきて、でそれで最初の時に年にそれでも7人がね応募してきたっていうのね。だから内田さん、7人が出てくるの全然だその通りミッションスクール、今でこそミッションスクールってなんとなくね、女の子たち人気あるじゃないですかね、なんか制服が可愛いとか言ってね、だけどその当時ミッションスクールなら全く意味を持たないわけですよ、明治の頃のね、いくら神戸であったって。だからそのでも少なくとも7人の女の子たちが応募してきて、じゃあなぜ7人応募したのかってねこともあるし、でその後その最初の年は7人 でそれからだんだんと増えていって、で結局もう人数が多すぎちゃってね、で近くへちょっと別の場所へ移動してっていうふうにして、だから全く最初は需要がゼロだったのにだんだんと増えていってしまった、増えていったね。ってことはで なぜかって言ったらば、その神戸女学院で勉強している子たちがみんな非常に生き生きとしていてね、非常にワクワクとして勉強していたみたいなんですよ。でそしてそれを見ていた同じ世代の女の子たちが、なんかわかんないけど私もあそこで勉強したいって言ってね行って、親に頼んで行かせてもらった、そうやって神戸女学院がだんだんと人気が出てきて、でまあ今でもね関西のお嬢さんたちが行く学校として有名ですけどね、神戸女学院なのってね京都で行ったノートルダムからね、東京で行った精神女子大とかね、まあそういうお嬢さんなのねってわかるじゃないですかね、まあそういうところなんですよね。だから何にもないところにゼロから、作っていって、でまあそうやって発展していった。でこういうことは一体どういうことなのっていう発想ですね、っていうと、まあ、問いかけですね、内田先生によるとね。だからその全く反対なんですよ。需要があってなんか供給するんではなくて、需要なんか全くゼロのところでいきなり供給しようとするってことは、どういうことかというと、 そのそれをどうしても教えたいっていう先生がまずいるわけですよ。いいですか。でだけどその先生もシラバスは見せられないんですよ。シラバスはね、つまりなんかもう需要があるとかシラバスがあるとかっていう話とは全く正反対で、ある一人の先生がいるわけで、その先生はとにかくみんなのことは関係ないんですよ、ね、もうあのね、ナオさん何を知りたい、あ何知りたい、あそういうこと知りたいのねっていうのを教えるわけじゃないんですよ。そうじゃなくてもう最初から無視しちゃって、だけども自分はこれをどうしても教えたいんだっていう思いで提示する、提示するんだけども、これをシラバスで表現することはできないんですよ。シラバスでね。つまり、あまず、10月の17日はこういうことを勉強します。来週24日はこういうことを勉強します。なんてことは書けないんですよ。ね。こんなの普通じゃありえないじゃないですか。っていうのは、だってどんな学校だって、こういうことを教えますよって生徒を募集するわけで。で生徒の方もこれ、あ自分はこれ勉強したいから、あここの学校でこういうシラバスにこういうことを教えてくれる、あじゃあここで勉強しましょうってね、っていうあので学校教育って、あ学校の、が成り立つじゃないですか。その正反対なんですよ。だけども内田先生によると、これが、何かを学ぶ時の基本的なマインドセットだ。つまりその教える方としては教えたいっていうどうしようもなく熱い情熱だけがある。だけどもそれを教えたい内容をシラバスで表現できない。でそして生徒の方も自分が何を勉強したいのかは実は全然分かってない、ね、だけどもその生徒の方がこの情熱を持った先生にぶち当たった時に、なんかものすごく強い、また熱い思いが湧いてきちゃって、でその熱い思いっていうのは、あの神戸城学院の最初の頃のようにワクワクした思いとかね、何かがここにあるんじゃないかっていう思いとか、ね、そういうものなんですよ。だからもしそれがあったらば、その学校っていうのは唯一無二の学校じゃないですか、ね、で今そのさっき言った需要をまず見て、ね、全国の18歳の男の子女の子にアンケートを取って、で、教えたい、学びたいもの、アンケートを取った上でそれを教えますなんていうふうにして学校を作ってしまったらどうなりますか。全国の全ての学校が同じになっちゃうんですよ。そうじゃないですか。論理的にそうでしょ。論理的にもそうだし、現実問題とはそうなんですよ。今ほとんど校風なんてないじゃないですか、ね、昔だったら早稲田と慶応って結構違ってたし、東大と京大って違ってたし、ね、あの関西で言ったら関関同立ですか、関西学院 関西大学に同志社に立命館って全然違ってたじゃないですか。だけど今本物の同じですよ、ね、で今同じな上で、ほら今なんか国際関係なんとか学会とかね、国際とかいう言葉を使った新しい学科がやたらめったら増えてるじゃないですか、ね、っていうのはそれはまさにマーケットリサーチによるとそうなっちゃうんですよ、ね、なんとなく国際インターナショナルになんとかしたいわっていうね、なんとなくはじゃないですか。でそれに合わせると結局全国すべての学校が金太郎飴になっちゃうわけね。金太郎飴になってしまって、でその上で、そこへ行ったらばシラバスが全部なっていて、何日何を勉強するか全部分かっていて、でその結果どうなるか、学ぶ意欲があるわけないじゃないですか。それまでして学びたいなんていう、学びたいっていう思いなんかとっくのもかしなくなっちゃうんですよ。だから勉強したいなんて思いなんか全然なくなっちゃうんですよ、ね、でそれと全く正反対のあり方が、今内田先生が言われたような、まずある先生がね、どうしてもこれを伝えたいんだっていう、もうマーケットリサーチ無視であって、でどうしても伝えたい、だけどもそれをシラバスでは表現できなくて、でだけどもそれに明子さんが感応して、直子さんが感応してなんか来て、だけども 直子さん自身としても自分が何を学びたいのか全然分かんない。だけどもなんかこの学校来るとワクワクするよねっていうね、そういう思いだけがあるっていうね、っていうことなんですよ。だからなんていうかな、でじゃあなぜそうなるのかっていうと、結局そこではね、やっぱりその先生がある何かに触れているわけね、ある何かに。そしてある何かに触れた時にどうしてもこれを伝えたいって思いは起こるわけですよ。だけどもこの何かっていうのはシラバスで表現できるような何かであるわけがないんですよ。当たり前だけどね。でシラバスで表現できるような何かであるわけがない。で そしてそれに対して生徒の方もその頭の中をシラバスとかなんかで頭いっぱいにして、自分はこういうことを勉強したいんですなんていう頭だったらば、これには触れられるわけがないじゃないですかね。それはなぜかって言ったら、結局それはシラバスっていう概念体系の中に完全に閉じ込められてしまって、でそこから出られないということなんですね。だけどももし私が何かここに触れていて、これをどうしてもアキコさんに伝えたいんだって言ったとしても、だけども私はこれをシラバスで表現できない、だけどもアキコさんは私と向かい合った時になんかワクワクしてきちゃってだけどもアキコさん自身の中では 何を勉強したのか全然分かんなくて、だけども何か、同時に生徒としてアキコさんがここにこの何かに触れることでワクワクしてきてしまうっていうね、結構そういうことなんだと思うんですよね。だからそれは教育の現場でも、なぜ学校教育が全然面白く何にもなくなっちゃったのかって言ったら、やっぱりこれをどっかで殺しちゃったんでしょうね、ここと触れるってことがね。そしてそれを全てシラバス化して、シラバス化するってことは、要するになんか概念体系としてなんか作ってしまって、でこれをこの作ってしまった概念体系を、それを先生から生徒へ渡すことが教育だよっていうことになってしまったらば、それは そういうことを学んだ生徒はどうなるかっていうと、この概念体系の枠の中に入り込んでいってしまうってだけに過ぎなくて、絶対にこの元のワクワクしたものにダイレクトに触れるってことがありえないってことなんですよ。で結局そしてそれを、今のは教育だけどね、それを、その臨床心理の現場に戻せば、結局、まあ、臨床心理でも理論というのは当然あるけども、だけどそれもやっぱり概念体系に過ぎないじゃないですか。だからもし臨床心理士の人が単なる概念体系としての臨床心理学を、ただ患者さんに渡すだけだったらば、患者さんの方もその概念体系の枠の中に入ってしまって、全然どうにもならない。でよくね、自分の病気のことをやたらに分析する人いるじゃないですか、ね、やたらに知っていて、でいろんなあらゆる知識を知っていて、だけども全然それによって自分がなんかな、どうにかなるってことはできないっていう人がね、で結局全部同じになって、でそれでね、まあ、まあこのあとね、片桐君と上田先生の講義を聞いた後、彼と一緒に近く の喫茶店でお昼一緒に食べながら話をして、まあまさに今日さっき内田先生が言われたことこそがね、一方案がやろうとしていくことの本質だなってね、まあ、前から思ってたんだけど改めてそう思って、でだからこそ我々に対するあらゆる誤解とかあらゆる支援とかもう全部そこから来ているなってね、なって、でまあでね、今日何も全然あれテキスト使えなかったけど、まあね、いつ内田先生はこんなこと言われてるんですよ。これはまあ町場のメディア論って最近ベストセラーになってますけども、僕は自分の書くものを沈黙交易の場にホイと置かれた 沈黙交易というのは沈黙のままで物事を物をやり取りする場所ね、にホイと置かれたなんだかよくわからないものに類すると思っています。誰も来なければそのまま風雨にさらされて砕け散ったりどこかに吹き飛ばされてしまう。でも誰かが気づいてこれは何だろうと不思議に思って手に取ってくれたらそこからコミュニケーションが始まるチャンスがある。それが、メッセージというものの本来的なありようではないかと僕は思うのです。ってことはね、これ何を言ってるか、これは本当にコミュニケーションと本質をついてんだけども、結局我々はなぜコミュニケーションしたいのか、簡単なんです。私がここに触れたらばこれをどうしたって伝えたいのね。伝えたくなるのが 本来なんですよ。だから私がアキコさんに伝えたいのはここなんですよ。単なるこの理論ではなくて、ね、だからだけどもコミュニケーションというのは本来はそういうものであって、でこれだからこれはあくまでもなんだかよくわからないものなんですよ。要するにシラバスで表現できないものなんですよ、ね、だけどもだからもしね、皆さんが概念だけで生きている人だったらば全てを概念として捉えようとするからばこのわけのわからないものなんていうのは目にも入らないんですよ。だけどもそうではなくて皆さん自身がこれそっちのものを求めているんだったらばこのわけのわかんないものとして表示提示された例えば私のポッドキャストであったりあるいは内田先生の本であったりにわけのわかんないけれどもなんじゃこれ、これは何だろうってね不思議に思って手に取る不思議に思って何か聞いてくれる、そこからコミュニケーションが始まる。でそのコミュニケーションというのは何か A さんと B さんとの間コミュニケーションなんてことじゃないんですよ。そうではなくて、まあ、A さんと B さんとの間に、コミュニケーションはなぜ起こるかって言ったらは同時に2人がここの何かに触れているからなのね。そういう話なんですよ。それがコミュニケーションというものの本質であり、そして、教育っていうものの本質であり、教育っていうものは結局、学校教育がやんなきゃいけない最高の目的というのは、要するにその生徒の知的能力を最大限に上げることじゃないですか。だけども、知的能力っていつ最大限に上がるかっていうと、ここに触れて、なんかわけのないものに触れて、それでワクワクしちゃった時に人間のインテリジェンスというのは最高レベルに達するわけですよ。でそれをどうやって殺しちゃうかといったら簡単な話で、でもうわけのわかんないものを全部なんか概念化してね、ではいじゃあこれを勉強しなさいよって言ったらやる気なくなるんですよ。そしたらもう日本全国の学校が全部同じになってしまって、でその学校で教えていることは全てシラバスで表現されることになって、はいじゃあこれを勉強これを学ぶのが勉強だよってなった時、誰もそれをワクワクして学びはしないんですよ。だから知的能力も一気に落ちるし、ね、でそしてそれが、まあ、今ねコミュニケーションもそうだし、学校教育もそうだし、ね、そしてその今日は臨床心理士の方が来てるから臨床心理の現場に戻せばね、やっぱりその患者さんたちが何かやっぱ囚われちゃってるじゃないですか自分のね、まあ、もちろんそれは症状に囚われてるんだけども、症状に囚われてるのは本当は嘘で、やっぱり頭で囚われちゃってるわけですよ。この何かもっと生き生きとした何かに触れていないからあるものが、例えば心配っていうものが膨れ上がっちゃって、心配っていうものの世界にどうにもね入れられちゃってる、そういう話だから、だから本当は我々がやんなきゃいけないのは、この我々自身がこのに触れて、このその時にワクワクした思いをどうそのまま伝えていくかっていうね。でそれが臨床心理の現場でも教育の現場でもコミュニケーションの現場でも、こういう瞑想とか何とかの現場でも全く同じだろうなと思いますね。はい、でそして それが起こる場所だったらばもう置き換え聞かないじゃないですかね。 全国、日本全国どこの学校も金太郎飴みたいになるのとは逆なんですよ。でそうなった時にもうこの場所でなければならない必然性というものがあって、 でまさにこの場所でなければならない必然性があるから今日皆さんがこうやって来ているわけで、そうじゃなかったら一方案である必要なんか全然ないわけですよ。だって一方案がこんな単なる調べを教えてるんだったらは、こんな調べをどこでも教えてるから他の場所、学校行ってその調べ通りのことを勉強すればいいってね話で、まあそういうことですので、まあ、そういうね、あの必然性を感じる人はぜひどうぞまたいらしてくださいっていうことです。はい、じゃあ一応あのそういうことにします。